今日恵みをいただく御言葉はゼパニア書です。ゼパニア書、まずはじめにゼパニア書の3章、18節から20節までをお読みいたします。霊災から離れて悲しむ者たちを私は集める。彼らはあなたからの者、そしりはシオンへの警告である。見よ、その時私はあなたを苦しめたすべての者を罰し、足苗を救い、散らされた者を集める。私は彼らの恥を栄誉に変え、全地でその名を挙げさせよう。その時私はあなた方を連れ帰り、その時私はあなた方を集める。私があなた方の目の前であなた方の囚われ人を返す時、地のすべての民の間であなた方に名誉と栄誉を与えようと主は仰せられる。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、今日もなおあなたは我らと共におられ、昔も今も変わらず我らを救い出してくださる主であることを感謝いたします。どうかしよう、今我らあなたの御前に進み出る一人一人の上に、今日も命の御言葉を豊かに語ってくださり、御霊が諸教会に告げようと言われる御声によく従うことができますように導いてください。どうかこのしもべおよび聞く一人一人、それぞれを清め、唇を開き、耳を開き、目を開いて、あなたの栄光を豊かに見、また聞き、そして取り入れることができますように導いてください。これからのすべてをあなたに期待して、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このゼパニア書の、ね、特に有名な言葉、この、ね、3章の17節、ね、冒頭でお読み しました御言葉ですけども、あなたの神主はあなたのただ中におられる救いの勇士だ。主は喜びをもってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。アーメン。非常に慰めに満ちたこのゼパニア書の、ね、後半部分ですけども、しかしこのゼパニア書の大部分はですね、史跡とまた、主に敵対する者たちに対する災いの予言なんですね。まずこの一章の方では、主の民と呼ばれる人々の中で、しかし実はその心は、ね、主から離れている。表向きは主を礼拝するものなんですけど、しかしその心の中は暴虐でいっぱいな者たちに対する、ね、その、それに対する彼らに対する予言です、ね。まず2節、1章ゼパニア書の1章2節から見ていきますと、私は必ず地の表からすべてのものを取り除く。主の見告げ。私は人と獣を取り除き、空の鳥と海の魚を取り除く。私は悪者どもをつまずかせ、人を地の表から立ち滅ぼす。主の見告げ。私の手をユダの上に、エルサレムのすべての住民の上に伸ばす。私はこの場所からバールの残りの者と偶像に仕える祭司たちの名とを、その祭司たちと共に立ち滅ぼす、ね。この4節のところで、ユダの上、エルサレムのすべての住民の上に主が手を伸ばされる。なんとユダの上、エルサレムの住民の中にバールの残りの者がいるんですね。イスラエルの民しかいないはずのユダの中に、ね、なんとバールを拝む者たち、偶像に仕える祭司たちが、ね、いるわけです。また5節見ますと、また、屋上で天の晩鐘を拝む者ども、また主に誓いを立てて礼拝しながら、ミルコムに誓いを立てる者ども、また主に従うことをやめ、主に尋ね求めず、主を求めない者どもを立ち滅ぼす。アーメン。ですから、イスラエルの中において、 もう混在してるんです、ね、いい人と悪い人が混在してる。主を恐れを敬って礼拝する人もおりますけれども、主を恐れを敬いを、ね、まあ、表向きしておりながら、しかしそれと同時に、ね、見る子もに誓いを立てるものって、ね、ありますね。この五節に主に誓いを立てて礼拝しながら見る子もに誓いを立てるものども、ね、ですから誠の神主を敬いながらも、実は心の中は、ね、その主ではないものをに誓いを立てて、ですから主の御言葉よりも何か世の中のものとか偶像とかそちらの方を優先するものに対して、主はそのものどもを立ち滅ぼすと言われます。何節で、神である主の前に沈まれ、主の日は近い。主が一頭のほふる獣を備え、主に生まれ変えたものを性別されたからだ。主の前に、ね、沈まれ、ね、主の日は近い。主が一頭の、ね、ほふる獣を備えた。主の日は近い。ね、この一頭の獣、ほふる獣。祭司は、獣をほふってそれを主に捧げる、ね、全焼の生贄や和解の生贄、ね、生贄を捧げるときには主は獣がほふられますけれども、私たちにとってはこのイエス・キリストというお方が、ね、傷のない子羊としてほふられました。このイエス・キリストがほふられる日が、ね、もう来ている。そしてその日には、8節以降を見ますと、主が獣をほふる日に、私は首長たちや王子たち、外国の服をまとったすべてのものを罰する。その日、私は神殿の敷居によじ登る者のすべてのもの、自分の主人の家を暴虐と欺きで満たす者どもを罰する。もう神殿の敷居によじ登るもの、ね、全てのものですから、よじ登る、もう正当な形で神殿に入ってこない、何か正当な手段ではない形で神殿によじ登ってくる者たち、そして自分の主人の家を暴虐と欺きで満たす者どもを罰する。ですから主のための中におけるこの礼拝、あるいはその神殿、神の家を、それを汚すような者たちを、主は、ね、その時、処罰されます。で、ゼパニア書の、まあ、ちょっと、一章から三章まで、さらっと通して見ていきますと、この一章の、また十八節の方、十四節からですね、主の大いなる日は近い。それは近く、非常に早く来る。聞け、主の日を、勇士も激しく叫ぶ。その日は激しい怒りの日、苦難と苦悩の日、荒廃と滅亡の日、闇と暗黒の日、雲と暗闇の日、主の大いなる日。その時になるとこの裁きは非常に激しくなる。そして、ね、18節で見ますと、彼らの銀も彼らの金も主の激しい怒りの日に彼らを救い出せない。その妬みの火で全土は焼き払われる。主は実に地に住むすべてのものをたちまち滅ぼし尽くす。主は確かにやがて全地を裁かれます。そしてその日、彼らお金をいくら蓄えてても、それを持っていても、そのお金が彼らを救い出すことはできません。このただ主の前に静まって、そしてこの主がほふられた一頭の獣、ね、要するにイエス様、子羊イエス様、ほふられた子羊イエス様にあって、ね、このお方に望みを置いて、このお方を救い主として、そして主の前に静まる者以外はやがて全地は裁かれて立ち滅ぼされてしまう、ね、そして特にこの主の民と言われている人たちの中で、ね、その偽礼拝者、主を、ね、礼拝すると言っておきながら、主の宮によじ登っておりながら、主の宮を汚して、そういう者たちに対して主は裁きを下す。ということが、この一章の大まかなところです。で、二章の方はですね、特に異邦人たちですね、二章の一節から、恥知らずの国民よ、こぞって集まれ、集まれ、昼間吹き散らされるもみ殻のように、 あなた方がならないうちに、主の燃える怒りがまだあなた方を襲わないうちに、主の怒りの火がまだあなた方を襲わないうちに、主の定めを行うこの国のすべてのへりくだる者よ、主を尋ね求めよ、義を求めよ、柔和を求めよ。そうすれば主の怒りの火にかくまわれるかもしれない。アメン。主の前にへりくだる者よ、この3節に書いてありますね。主の定めを行うこの国のすべてのへりくだる者よ、主を尋ね求めよ。主を尋ね求める人は、異邦人であってもヘブル人であっても、それはその主の怒りの火にはかくまわれるものなんです。ですから、異邦人であってもそうですけども、この 4節からですね、ガザは捨てられ、アシュケロンは荒れ果てる、まあ、要するにペリシテ人の、その地ですね、この5節の中盤、ペリシテ人の国カナン、私はお前を消し去って住む者がいないようにする。で、今このペリシテ人という、人種は今もうとっくの昔に立ち滅ぼされて今いないんですけども、実際に、このペリシテ人、要するに異邦人がですね、ユダヤ人、神の民を好き放題に荒らして、荒らし回って、それをいじめて、それをぶんどって、そのようなことをしたから、主ご自身がこのペリシテ人を裁かれた。また、この2章の8節以降を見ますと、私はモアブのそしりとアモン人の罵りを聞いた。彼らは私の民のそしり、その領土に向かって高ぶった。それゆえ私は誓って言う。イスラエルの神、万軍の主の見告げ。モアブは必ずソドムのようになり、アモン人はゴマラのようになり、イラクサの茂るところ、潮の穴、トコシエの荒れ果てた地となる。私の民の残りの者がそこをかすめ奪う。私の国民の生き残りの者がそこを受け継ぐ。これは彼らの高慢のためだ。彼らが万軍の主の民をそしり、これに向かって高ぶったからだ。主は彼らを脅かし、地のすべての神々を消し去る。その時、人々は皆、自分のいるところで主を礼拝し、国々のすべての島々も主を礼拝する。アーメン。主の民をそしった者に対して主は裁きを下されるんです。このペリシテ、モアブ、アモン、この異邦人たちが主の民をあざけって、罵って、かすめ奪って、そのようなことをした。だから、私はあなた方を裁く、万軍の主を見告げ、主はそのような異邦人たちを裁かれます、その理由は、十節で、これは彼らの高慢のためだ。彼らが万軍の主の民をそしり、これに向かって高ぶったからだ。皆さん、主の民に対して高ぶる者はこのように主が裁かれるんです。主は彼らを脅かしてくださいます。そしてその全ての神々を消し去ってくださいます。偶像を拝むようなその異邦人たちが主の民をかじるとするならば、主ご自身がそのものをかじり、そしてその時、この11節の後半にある通り、その時人々は皆自分のいるところで主を礼拝し、国々のすべての島々も主を礼拝する。このことが、成就します。今、この日本の国、島国ですけども、このところにおいても、本当に主を恐れを敬う人々に対して主は かくまえの御手を、述べてくださり、そして主の民に対して高慢に振る舞って脅かすものを主は裁いてくださるんです。で、3章の方、こちらの方は、前半は主の民に対して、立ち返りなさいということを、そして立ち返った人々に対する幸いの予言がこの3章の後半の方にあります。3章の1節から読んでいきますと、ああ反逆と汚れに満ちた暴力の町、呼びかけを聞こうともせず、懲らしめを受け入れようともせず、主に信頼せず、神に近づこうともしない。その首長たちは町の中にあって吠えたきるおじし、その裁きつかさたちは日暮れの狼だ。 朝まで骨をかじってはいない。その預言者たちはずうずうしく裏切る者、その祭司たちは聖なる者を汚し律法を犯す。主はその町の中にあって正しく不正を行わない。朝ごとにご自分の公義を残らず明るみに示す。しかし不正をする者は恥を知らない。主を恐れ敬う、そういう人々の混じる中において、この暴虐の町の中で、ね、もう悪い祭司や悪い預言者、ね、主に信頼しないで神に近づこうともしない、その自称主の民に対して主は、ね、裁きを下されます。しかし主は正しいお方です。でそれで、ね、6節以降、私は諸国の民を立ち滅ぼした。その四隅の塔は荒れ果てた。私が彼らの通りを廃墟としたので、通り過ぎる者は誰もいない。彼らの町々は荒れ廃れて一人の人もおらず、住む者もいない。私は言った、あなたはただ私を恐れ懲らしめを受けよう。そうすれば私がこの町を罰したにもかかわらず、その住まいは立ち滅ぼされまい。確かに彼らは繰り返してあらゆる悪事を行ったが、それゆえ私を待て、主の見告げ、私が証人として立つ日を待て。私は諸国の民を集め、もろもろの王国をかき集めて裁き、私の憤りと燃える怒りをことごとく彼らに注ぐ。まことに全地は私の妬みの火によって焼き尽くす。何節において主が言っておられます。あなたはただ私を恐れ懲らしめを受けよう。そうすれば私がこの町を罰したにもかかわらず、その住まいは立ち滅ぼされない。ただ主を恐れを敬って、ね、主の与えられたその懲らしめを受け入れていくのであるならば、立ち滅ぼされることはない。主を恐れ敬う人々は、ね、初めから守られます。しかし主を恐れ敬うと自称しておきながら、その実は主の宮を汚して、ね、そのようなものに対しては当然のごとく懲らしめがなっております。その懲らしめを受ける者たちの中において主に立ち返る人も、ね、若干ながらいるようです。あなた方はただ私を恐れ懲らしめを受けよう。そうすれば、ね、もう罰したにもかかわらず懲らしめを、その住まいは立ち滅ぼされることはない。でそれゆえ主を、ね、待ち望みなさい。この発言にあります。で主の見告げ、私が証人として立つ日を待て、ね、これ証人としてと書いてあるんですけども、キングジェームズバージョンやまた日本語の新教条約の方ではですね、獲物、ね、主が獲物に対して立つ日を待て、ね、そういうふうに書いてあります。主が、ね、私が、ね、要するに、ね、獲物に対してもう本当に主のためをかすめ奪うような者たちを主はターゲットとして、それをそれに対して敵対して立つ日を待ちなさい。そして私は諸国の民を集め、もろもろの王国を集めて裁き、私の憤りと燃える怒りを、ね、ことごとく彼らに注ぐ。そのようにして主は一切の、ね、主を恐れ敬わないで主の民をかじる民をこのようにして裁く。またその、ね、主を恐れ敬うと自称しつつも、その主の宮を汚し、主の宮の中において、ね、生贄は捧げても、しかしその心は暴虐でいっぱいの者たちを、ね、裁く。それが、ね、もうこの1章から3章の後半までもうずっとありありとありますね。そして9節、その時私は国々の民の唇を変えて清くする。彼らは皆主の御名によって祈り、一つになって主に仕える。アーメン。国々の民の唇を変えて清くする。イスラエルのみならず国々のその唇を変えてくださるんです。ちなみに異言、新約聖書において、ね、異言という言葉がありますね。あのペンテコステの日に、ね、人々に聖霊が与えられて、そしてそれぞれ異なった舌が与えられた、ね、その異なった舌、ギリシャ語でヘテロスグロッサって言うんですけども、この要するに 異なった唇という意味です、ね、唇が変えられるんです、ね、聖霊が与えられた時、まさに、ね、国々の、ね、異邦人たちもイエス様を信じる時にこの唇が変えられて清くされる、ね、その予言がこの、ね、3章9節にあります。彼らは皆主の皆によって祈り一つになって主に仕える、ね、この一つになって、まあ、直訳では一つの肩になって、ね、あのラグビーとかで肩に組んでスクラム組みますね。ちょうどあのような形でもうアフリカ人も、ね、アジア人もヨーロッパ人も一つ肩を組んで主イエスキリストを、ね、褒めたたえる、ね、唇が変えられ、ね、異言、ね、異なった舌が与えられて、そのようにして、ね、この10節から、クシュの川の向こうから私に願い事をする者、私に散らされた者たちが贈り物を持ってくる。アメン。まさしく、ね、イエス・キリストによって救われて、ね、全ての国民が一つとなって、ね、イエス様を節を拝む、その日が、ね、来ることが、ね、ここにおいても予言されております。そして、ね、11節以降、その日にはあなたは私に逆らった全ての仕業のために恥を見ることはない。その時私はあなたの中からおごり高ぶる者どもを取り去り、あなたは私の聖なる山で二度と高ぶることはない。私はあなた方のうちにへりくだった寄る辺のない民を残す。彼らはただ主の皆に身を避ける。アメン。礼拝所の中もう入り混じって、ね、本当に主を恐れを敬う清い生徒もおり、しかしその中に主に対しておごり高ぶって、そして人々を食い物にするような、そのような偽礼拝者、ね、その、ね、もう、主力混在のような、ね、そういう中において、ね、もう玉石混合っていうんですかね、石もあり宝石もありごちゃごちゃなってる中から、その石は取り除いて宝石だけを残す、ね、この予言が11節にあるわけです。そして、ね、12節では、私はあなた方のうちにへりくだった寄る辺のない民を残す、ね、へりくだった寄る辺のない民、ただ主にしか、ね、頼りを置けないような、そういう人々を主は残して、そして、ね、彼らただ主の皆に身を避ける、ね、よろべのないわずか残された人々、ね、もう彼らだけが残されて、他の、ね、もう本当に口達者な暴力達者な人々がその中から取り除かれて、ただ主に避けどころを持つしかないような弱いような人たちがこの礼拝者の中に残される、ね、もうですからこの1章から3章まで見てきた、ね、主を敬わない者たち、ね、表向き礼拝者だけの、実は、ね、その心の中で見る子も拝むような、そのような者たち、ね、それに対しては主はそれを取り除いて、ね、裁きを下している。しかし主はその中のへりくだった寄る辺のない民を残して、そしてその彼らに対しての、ね、予言、ね、さらにこの13節以降に見ていきますと、イスラエルの残りの者は不正を行わず偽りを言わない。彼らの口の中には欺きの舌はない。誠に彼らは草を食べて伏す。彼らを脅かす者はない。シオンの娘よ、喜び歌え。イスラエルよ、喜び叫べ。エルサレムの娘よ、心の底から喜び勝ち誇れ。主はあなたへの宣告を取り除き、あなたの敵を追い払われた。イスラエルの王、主はあなたのただ中におられる。あなたはもう災いを恐れない。アメン。よるべのない、ね、ただ残されてしまった人々、ね、彼らはもしかしたら、ね、恐れまとうかもしれません。自分たちの中に、ね、もう欺きの下口達者、ね、もう 手が達者な、ね、そういう人たち、あるいはもう本当に何か、こわもてで、ね、パワーでもって、物事を進めてきた、その者たちが、この、主の民の中からごっそり取り除かれる、ね。それは、ね、それまで、そのような、ね、口達者、手が達者な人たちに頼りを置いてきた人たちにとっては、ね、心細くなるかもしれない。けれども、実はそれは幸いなことなんです。ね、そのような余分な者たちは取り除かれて、大いに結構なんです。そして、取り除かれた人々は、 ただ主にのみ頼りを置いて、そして主はですね、その残りの民に対して、ね、喜び歌え、喜び叫べ、ね、喜び勝ち誇れ、ね、この十四節にありますね。もう喜び、喜び、喜び。あなた方は喜びなさい。そのような者たちが取り除かれたことを喜びなさい。そして主が助けを与えてくださったということを喜びなさい。十五節で主はあなたへの宣告を取り除き、ね、要するにそのような偽礼拝者たちが取り除かれたことによってずっと宣告されっぱなしだったんです。災いが。ですから、本当に宝石と石が、ね、混合されたような状態では、もうその石の者たちのゆえにずっと主の裁きの宣告が下されっぱなしで、その中の宝石たちがずっとうめき苦しんでいた。けれども主がその石を取り除いてくださった。したらもう主の宣告は取り除かれて、そしてさらに、ね、主はあなたのただ中におられる、ね、このさらにこの16節以降で、その日エルサレムはこう言われる。シオンよ、恐れるな、気力を失うな、あなたの神主はあなたのただ中におられる救いの勇士だ。主は喜びを持ってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。アメン。主はですね、この宝箱の中にもう宝石があり、しかし砂利とか石とか、あるいは馬の糞とか、そういったものが混ざっているその箱は喜ばれません。しかしそのような、ね、馬の糞とか石とか砂利とか、そういった余分なものは取り除かれて、ただ宝石箱の中に宝石だけが入ると、主はそれを喜び、楽しみ、高らかに歌いますね。女性が、宝石箱の中の、ね、もうピカピカ光る宝石を取り出してみては喜び、楽しんでいるように、主はですね、その宝の民だけが残された状態を楽しみ、喜ばれるんです。そして18節、霊災から離れて悲しむ者たちを私は集める。アメン。で、霊災、要するに主を礼拝するということから離れさせられてしまって悲しんでいる人たちを主は集めてくださり、ね、彼らはあなたからのもの、そしりはシオンへの警告である。見よ、その時私はあなたを苦しめたすべてのものを罰し、足苗を救い、散らされたものを集める。私は彼らの恥を栄誉に変え、全地でその名を上げさせよう。その時私はあなた方を連れ帰り、その時私はあなた方を集める。私があなた方の目の前であなた方の囚われ人を返す時、地のすべての民の間であなた方に名誉と栄誉を与えようと主は仰せられる。アーメン。主を恐れ敬う人々、しかしね、主を敬いたい、主を礼拝したい、けれどもこの汚れた者たちゆえに霊災から離れて悲しんでいる人たちに対して主は、ね、私はあなたを集める、あなたは私を喜んで礼拝する者に、ね、再び、ね、礼拝へと戻す。そして、ね、全て苦しめた者たちは罰されられ、また、ね、主は全て足苗を救い、散らされた者を集めてくださる。そしてさらに彼らを名誉、それから栄誉を与えよう。この最後の節にあります。彼らは、ね、一見すると頼りがない、ね、弱い人々のように見えるけれども、しかし彼らはただ主だけを拠り所とするならば、主は慰めてくださり、喜びとしてくださり、そして名誉と栄誉を与えてくださる。これが、ね、主を恐れ敬う民のその行く末です。本当に世の中、ね、汚れた者たちがはびこっている、ね、このゼパニアの、一章二章のような者たちが、ね、あたかも力を振るっているかのように見えても、しかしその中で苦しんでいる人たちが主に拠り所を置くならば、主は必ずその者どもを罰して、そして主を恐れ敬うわずかな人々を顧みて救ってくださる。それが私たちの主です。今この時代、本当に飢えている人たちが多いです。そして特にクリシャンと呼ばれている人の中において、世の中から迫害されて また汚れたものに好き放題されているものだような、そういうクリスチャンたちも多い中、主により頼んで行くならば、主は必ずこの残された民を残しておられ、彼らに力を与え、名誉を与え、救いを与えてくださいます。どうかこの死を呼び求めつつ、今この時代を歩んでいく皆さんでありますように。そして今まさにクリシャンと呼ばれている人の中で、このような者たちによって苦しめられている人たちが本当に慰め得るように、そのように祈りましょう。どうか皆さんがそれぞれこの主に向かって歩んで、そして祭司として取りなし、今この時代を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。今日も私たちに必要な御言葉を与えてくださいましたことを感謝します。主よ、本当に悪しき者がはびこり、また礼拝者と言われる人たちの中においても、主よ、本当にその中に汚れた者もおり、しかし主よ、あなたはその礼拝者の中の汚れた者たちだけをターゲットを絞って、それを懲らしめ、それを取り除いてくださる主であることを感謝します。主よ、私たちはただあなたを慕い求めます。ただあなただけをよりどころといたします。そしてそのようにあなただけをより頼むためには、あなたは慰めを与え、救いを与えてくださる主であることを感謝します。どうか一人一人が今日もあなたによりどころを求め、そして呼び求め、また本当にクリスチャンの中で苦しんでいる人々が救われていきますようにと願い求めます。あなたが今日この御言葉を示してくださいました。本当に私たちがしっかりとこれから祈り、またあなたにあって歩んでいくことができますように導いてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇お父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たち私の娘として私たちをあなたが整えてください。この時代においても私たちは外れることなく、イエス様と共に沿って歩むものでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。全身全力であなたを喜び楽しむものでありますように、主よ、あなたが祝福してください。そして私たちが今受けている、本当に受けているあらゆるその圧迫をあなたが覚えてくださり、私たちを圧迫するそのすべてのものをあなたが追い出し、そしてイスラエルの王である主が私たちの主となってください。そして私たち一人一人が二度と主を本当に身に覚えのないことで被害を受けたり、またさまざまな力が私たちを本当に圧迫したりすることがありませんように、主よ、あなた自身が私たちの王、私たちの主となってください。今日私たちの中からあなた自身のその幸いを与えてくださり、恐れを取り除き、そして私たち本当に失われたその勇気をあなたが与えてください。主ご自身が今日も私たちのただ中におられ、私たちが必要としているあらゆる救いを与えてくださり、そして恵みをもって私たちのオールマイティの神となってくださることを感謝します。そして喜びをもって私たちを本当に静かに愛してくださり、そして私たちのなすべき技の一つ一つの家にあなたは喜ぶ主であることを感謝いたします。礼拝の中において本当に礼と誠を尽くした礼拝は捧げられず、そして悩んでいたものを主をあなたは集めてくださり、そしてイエス・キリストにあって礼と誠に満ちた礼拝が捧げられますように、主ご自身の力であなたが整え祝福してくださることを感謝いたします。私たちを苦しめるものをあなたが罰し、そして私たちを救い、そして追い出されたものをあなたがまだ 顧みてくださり、そして私たちが顧みなくことができますように、主ご自身が祝福してくださることを感謝いたします。私たちを集めてください。霊と誠を尽くして礼拝したいものをあなたが集めてください。あなたの御前において主よ、本当に私たち一人一人にあなたが力を与えてくださり、多くのものの中からあなたに選ばれたもの、あなたを主とし王として、そしてその統治を受けて支配されて、そして豊かに生かされたものとして、この時代に多くの人々から主の皆を褒めたたえる栄光の主力として、主を証人として、主を褒めたたえられる私たちでありますように、そしてあなたを褒めたたえる私たちでありますように、主をあなたが祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの素晴らしい御言葉を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アメン。